Stay tuned. You are listening to 81.5 Action 815。ここからはスマイルデンタル通信のコーナーです。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。スマイルデンタル通信、今日もスタジオには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原博樹先生にお越しいただきました。松原先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高松でも桜の開花宣言があって、はい、だんだんと暖かくなってきていますね。さあ先生、今日はどんなお話ですか？
今日はホワイトニングについてお話しさせていただきたいと思います。はい、
ホワイトニングって言いますと、やっぱり4月から新しい季節が始まって、職場とか学校が変わる人もいます、やっぱり歯って印象を与える大きな違いになりますので。
そうなんですよね。
綺麗な歯、ホワイトニングってね、白くする、あれですよね、歯を白くするホワイトニングですよね、これ気になりますね。
そうですよね、ですからやはりその相手の方にいい印象を与えるためには、真っ白な歯と本当に輝くようなね、そういう輝きっていうのが非常にいいんじゃないかなと思うんですけど、
真っ白な歯でニコッと笑うと素敵ですもん ね、
本当に。ただそういったホワイトニングっていうものも、だんだんこう皆さんには知られてくるようになったんですけど、なぜそういう風になってきてるかっていうのをですね、なぜ白くなるかっていう話も少しさせていただけたらと思うんですね。
お願いします。
でまずホワイトニングの話をする前にですね、どうしてもちょっと赤ちゃんで生まれた時に歯が生えてきますけど、もともと人の歯って黄色かったわけじゃないんですよね。もちろんその、遺伝によってですね、白い歯黄色い歯っていうのある程度の違いはあるんですけど、特に人種による違いっていうのは言われてるんですけどね。やっぱりその、想像していただいたらよくわかると思うんですが、白人さんとか、黒人さんは色の色素が薄いので、歯のですね、だからもともと白い歯なんですね。で黄色人種の我々日本人はどうしてもちょっと黄色っぽい歯なんです、もともとベースがね。
なるほどね、
でそれに加えて生活習慣ですね、特に食の習慣が、食べるものの習慣が大きな影響を与えると言われてるんですね。
聞いたことあります。歯の着色って、コーヒーとか紅茶とか、あと赤ワイン、こういったもので色がついちゃうっていうのは聞いたことあります。
よくご存知ですね。その通りなんですよ、でそれにさらに加えてですね、我々日本人はお醤油が大好きですよね。でやっぱりお醤油も強力な着色剤なんですよ、実は。
お醤油がですか？
そうなんです。
だってお醤油っていうと、和食ではもう欠かせない調味料ですよね。
隠し味的に使ったり、いろんな場面でね、使われてますよね。
そうですか。
ああいうものもやはり着色剤として、歯に色をつけてしまうんですね。それから年齢的にだんだん減っていくと、造形質の色が歯の中 の、 エナメル質、造形質、歯髄ってあるんですけど、その真ん中の中間層の造形質がどうしても黄色く変色してしまうってこともあるんですね。ですからこういったその3つの大きな要因によってですね、歯は黄色くなっていってしまうんですね。
そうなんですね。でもこれって自分がこう注意して、着色する色が黄色くなるのを止めるというのはやっぱり難しいですよね。
そうですね。やはり普段 の、 普通にやられている歯磨きだけでは、なかなかその白い色が黄色くなるのを止めるというのは難しいんですね。そこでホワイトニングという考え方が出てきたわけです。
そうなんですか。
でホワイトニングっていうのは、もうご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、歯を削ることなくですね、差し歯とかそういうのに頼らずに本来のその歯よりも白く、色を白くする方法のことを言われてるんですね。で広い意味では歯を元の色に戻すクリーニングもホワイトニングの一部というふうにも言われているんですが、もともと歯科医院で行っているホワイトニングっていうのは本来の色よりもさらに白くするっていう形のホワイトニングなんですね。
なるほど。じゃあ私たちが生まれ持った歯よりも
さらにもっともっと色を白くできる、はいはい、どういう風にするんですか、はいはい、
でそこで使われる薬剤がですね、はい、過酸化水素水っていうものを使うんですね、
はい、
で過酸化水素っていうのはまあ、よくご存知だと思うんです。オキシドールって聞いたことないですか。
消毒薬の、
あれと同じ成分なんですね、
はあ、うん、泡が出る傷口に消毒するとすごい痛いやつですよね、
オキシドールの主成分が過酸化水素なんですけど、それはオキシドールは、ね、非常に薄く濃度を薄めてあるんですよ、
はい、
うん、でそれを結構35% とか 22% とか濃いものを使っていくんですね。でそうすることによってその、歯の中に浸透してしまったその増毛質とかに入り込んだ色素等も分解してですね、色を白くすることができるんですね。
あ、はい、そうなんですか、は
い、でさらにもともと持っているその色素がついたものも分解しますので、本来持たれている歯よりも色が白くなっていくんですね。
そういう風になってるんですね、はいはい、ただ痛くないんですか、はいはい、
でもちろんですね、その歯の中にお薬が浸透していくわけですから、
はい、
そういった場合の痛みっていうのは可能性としてやっぱりあるんですね、だからその どこまで浸透させていくかっていうそのさじ加減って言いますかね、そこが非常に大事になってくるんですよ。増毛質の中にはさらに歯髄っていう痛みを感じる神経がありますから、そこにまず触れさせないってことが大事なのと、それから濃い過酸化水素っていうのは実は歯茎にくっついちゃうとちょっと染みたり傷んじゃったりするんですね、だから歯そのものがもう痛むことはあるんですけど、歯茎にくっついた場合の痛みっていうのも気をつけていかなきゃいけないんですよ、はい、ですからこれにはある程度の、まあ、歯科医学知識っていうのが、まあ、必要になってきますんでね、まあ、非常に薬品の取り扱いは慎重にやる必要があるんですね。
なるほど、はい、やっぱりしっかりとした医療の知識があってからこそできるのがこのホワイトニングということなんですね。
でまあ、よく最近エステとかでもね、エステサロンでもホワイトニングとかされてますけども、
聞きます。最近よくエステの広告なんかにも載ってますし、あと、セルフホワイトニング、自分でするホワイトニングとかもありますよね、
ありますよね、
はい、
であれは実はこういった医薬品ではなくて医薬部外品を使ったホワイトニングになっていくんですよ、
はい、
うん、ですから色が白くならないわけではないんですけども、その歯の中に浸透していって自分の持っている本来の歯の白さよりもより白くするっていうものではなくてですね、どちらかというと歯の表面についた、まあ、汚れとか着色を落としてあげて、で元々その方が持っている本来の白さに近づけてあげる、まあ、これがまあエステでされているホワイトニングと思っていただけると間違いないんじゃないでしょうかね。
なるほどね、はい、歯医者さんのホワイトニングとエステサロンなどでしているホワイトニングっていうのは、もうそこが大きな違いなんです ですね。自分の歯よりも白くなるのか、それとも自分の歯の持っている白さにもう近づけていくのかという、そういう違いが大きな違いとしてあるんですね。
根本的に使う薬剤もちょっと変わってきてですね、まあ、酸化チタンとかですね、まあ、最近ではポリリン酸とかメタリン酸とかそういったですね、医薬部外品を使って、まあ、歯の表面の着色を分解する効果を利用しているというふうに言われてるんですね、
はい
はい、
なるほど、はい、そうなんですね、ただこのホワイトニングって、まだ新しいものじゃないですか、
ね、
私が小さい頃とかはホワイトニングってもちろんなかったですし、
ですね、
大人になって最近こうホワイトニングって聞くようになったし、あと私の周りのお友達でもやっぱりこう気になるんですよね、歯が白いとこうすごくこう印象もいいですし、あと女性だったらこう綺麗に見えるっていうのがあって興味がある方多いんですけど、やっぱりこう安全面、大丈夫なのかなっていう部分と、あと痛みはないのかなっていうのと、あと金銭面も少し気になるなと思って、
でまず一番大事なのはご自分がですね、どこまで歯の色を白くしたいかということを自分の希望、叶えたい希望をよく考えてみていただけることですね。それはご自分一人では難しいかもしれないので、まあ、最近エステサロンでもそれから特に歯科医さんでもまずそのホワイトニングをする前にカウンセリングっていうのをしっかりやるっていうことを、まあ、やられてるんですね。
あ、はい、
当院でも本当に30分から1時間ぐらいかけてですね、ホワイトニングをやる前にどこまで白くしたいのかっていうのをですね、 また何の目的でしたいのか、どれぐらいの期間でしたいのかとかですね、うん、例えば2ヶ月先に結婚式の前撮りがあるから、それまでにね本当に白くしたいとか、それに合わせてこうやっていくわけですね、
はい、そうなんですか、はい、しっかりとそういうお話を前もってしてから、はいはいはい、実際にホワイトニングを行っていくんですね。
それに対して、まあ、何回すればいいかとか、まあ、ご予算等もあるでしょうから、そちらのお話も十分にさせていただいてるんですよ。
あ、そうですか、うん、まあ、やっぱりこのどれだけ白くするかによって、はいはい、期間っていうのは変わってくると思うんですけど、はいはいはい、大体、まあ、例えばさっきの前写し、はい、写真記念撮影があるっていうふうに、この日にはい、どうしても白くしたいってなったら、大体どれぐらい前に病院に行けばいいものなんです？
大体ですね、3回ぐらいホワイトニングをしていただくような必要があるんですね、
うんうんうん、
ただその天然の歯、もともとの天然の歯に対して薬剤を反応させていくので、
はい、
その個人差っていうのがどうしても出てしまうんですよ。
あ、そうですよね、うん、
だからご自分のご希望の白さになるまでですね、やるためには幅がどうしても出てしまうんですね、一般的には3回なんですけど、それが5回必要な場合も7回必要な場合もあるんですね、
うんうん、
でそれを回数を重ねていっても安全に痛みがないようになっていくためには、最初のカウンセリングが非常に大事なんです。
うん、
どの薬剤をどういうふうに効果的に使っていくかっていうことを計画的にやっていく必要があるんですね。その期間はありますが、その回数はことはありますが、
はい、
まあ、大体まあ2ヶ月から3ヶ月ぐらい見とっていただいた方が安全かなとは思いますね。
そうですか、う
ん、一気に歯を白くしようと思って回数を重ねれば、どんどん回数やっていけば白くはなるんですけど、
はい、
その中にある神経を痛めてしまうかもしれないんですよね。はい、だから神経が痛みが出ちゃうと、これはもう元も子もないですから。
そうですね、
うん、だからそうならないように安全にやるためには、そのある程度間隔を空けて白、しっかり白くさせていただくってことが必要なんです。
なるほど、はい、よくわかりました、はい、やっぱり綺麗に歯を白くするためには、はい、信頼できる歯医者さんに早めに相談をして、はい、そこでいろいろお話を教えてもらいながら計画を立てていった方が良さそうですね、
はいはい、ぜひそうしていただけるといいと思います、
ね、はい、そうですね、はい、でもやっぱり先生あれですね、はい、歯医者さんというだけあって歯が綺麗ですよね。
いや、とんでもないです。
先生はホワイトニングとかはしてないんですか？はい、
一応ですね、実験台ではやってますけどね。
そうですか、はい、はい、痛みとかはどうでした？やってみて。
僕の場合はあんまり出ませんでしたね。
あ、
は
い、そうですか、
はい、これも本当痛みの出方も個人差がありますんでね、だから痛みに敏感な方は特によく相談されるといいと思いますね。
それこそご自身の歯の状態なんかにもよりますよね、そういうのって、
はい、で最後に一つだけ、ホワイトニングは、
はい、
妊娠されている方とか、あるいは赤ちゃんに授乳されている方は、避けられた方がいいので、
うんうん、
そこはちょっとお気をつけになった方がいいかなと思いますね。
わかりました、はい、ぜひね、新しい4月から、
はい、
新生活迎える方、ホワイトニングで素敵な笑顔、白い歯を演出してみるのもいいんじゃないでしょうか、はいはい、ということで今日はホワイトニングについて松原先生に詳しく教えていただきました。先生、今日もためになるお話どうもありがとうございました。
失礼いたしました。ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241までご相談ください。